もうゴールデンウィークですが、
はい、
皆さんいかがお過ごしでしょうかって感じですね。
そうですね。
ちなみに与田さんのゴールデンウィークは、
もうこれは何も予定がしないというか、一応5第5は行こうかなとは思ってはいるんですけどね。
ね、ちなみに私もなんか仕事が終わらないなーっていう、なんかないですよねゴールデンウィーク。
せっかく今年は割と長めの。
ですよね。
設定というかね。
なんかね。
日付的には。
ね。海外にでも行きたいんですけどね。
うん、
いや、なかなか難しい。でも世の中ってこういうね、真面目に働いてる人がいて、支えられてるはずよね。
きっとある、ね。
信じたいですね。もうこれ、この馬乗りラジオ聞いてる方々って、やっぱほぼ政務エイジな方々だと思うんで、皆さん大変であるということは、もう重々私承知しておりますので、まあ、せめてね、このゴールデンウィーク、馬乗りラジオの第1回から聞き直すとか。
あ、それはもう、限りなく贅沢な。
限りなく贅沢な時間の使い方を、
そうですね、
ぜひ、ロハス的にやっていただければと思います。第44回、馬乗りラジオ始まります。改めまして、こんにちは。馬乗りラジオです。私がサイト、馬乗り管理人の馬乗りです。今回もスカイプという音声チャットを使いまして、大阪の与田さんと私、東京の馬乗りで楽しいお話をしようと思います。与田さんどうも、こんにちは。
はい、こんにちは。
ですね、まあ、はい、普通の一週間が終わり、普通の一週間が始まり、普通に終わっていく恐れの高い、昨今でございますけれども。
はい、もう4月も終わりましたけど。
早い。もう一年の三分の一じゃないですか、終わったのね。
ほんまですね。
ね。バタバタ、バタバタしてたら、いつの間にかこんなっていうね。まだうちね、あれですよ。
はい。
こたつがしまえないんですよ。こたつしまおう、しまおうと思うんだけどね。なんとなく、そういう日に限ってちょっと寒かったりするんですよね。
あ、はいはいはい。
だからなんかしょうがないんで出したまんまなんですけれども、もうええ加減しまわんとね、いかん。まあ、なかなか気持ちを切り替えていこうみたいな、そういうのをゴールデンウィークでやるのかな、これは。しかし、与田さんとこない、まあ今打ち合わせをしながら、何買ったとかいう話をしたんですけれども、
はい、
与田さんはこの間、爆レンタルと言うんでしょうか。その、何でしたっけ ?K2 レコード、という、それはレンタル屋さんのチェーン店みたいな感じですか、
そうですね、
関西。
大阪で2店舗あるのかな、
ほう。
レンタル屋さんで、まあ、普通のレンタル屋とちょっと、まあ、ラインナップが、なんていうんですか、こう、マニアック目というか。
なるほど。
まあ、スタイルみたいなんじゃなくて、どっちかで言えばこう、タワーレコードとか HMV のような品揃えがそっくりそのままこうレンタルとしてこうあるというそういう店舗なんですけどね。
行ってみ、見てみたいな、一度。
結構こんなのもあるんだというような、
はいはい、
非常に助かるんですけどね。
あ、助かりますね、非常に。
そこで、まあ、去年ぐらいに、利用し始めたんですけど、
はいはい、
利用していくとこうスタンプをしていってもらってこうポイントがこう溜まっていくんですよ、
はい、
である一定のポイントをこう貯めるとなんかこうランクが上がるというか、
あ
ー、
ゴールド会員、
普通の会員からこうそうゴールド会員みたいななんかそういう扱いにされて
レンタル屋さんでゴールドね、ほう、
で、まあ、ゴールド会員っていうのになるとこう消費税がこうおまけしてもらえるんですよ。
嬉しいですね。嬉しいですね、非常に。
5% 引きで。
5% 引き。
なんで、まあ、なんかこう、結構、今、その利用し始めて1年も経たない間に、そんなとこまで行っちゃいまして。
ほうほう。
それもなんか、すごいなと自分で思ってるんですけど。
やりすぎやね。
で、まあ、その、 ゴールド会員になったらなんかおまけでなんかあの8000円分ぐらいこう無料で借りられるようになるんですよ。
8000円分すごいね。
まあ
毎週1枚200、300円ぐらいでしょ。
そうですね。枚数にしてだいたい30からまあ40枚ぐらい近く借りれるような計算になるんですけど。うん、
すごいっすな。
これをまあ一気に借りてきまして。
それ、しかも、なんか、一気に借りないとダメなんだよね。
なんか、そうなんですよ。その時々で、こう、自分のその好きな枚数分だけ借りれるんじゃなくて、その8000分は使う時は、その、その当日というか、その8000分をそのまま一回で使わなきゃならないという。
それはすごいルールだよね、それ。
そなんか、すごい大変なんですよ。
普通40枚もね、いきなりいっぺんに。
思いつかない、
ね。思いつかないよね。また思いつくくせに。
ゴールド会員になるまでに散々借りてるわけですから
。まあまあまあ、そうだよね。もうね。
だからその上、30枚も借りろってこうね。
言われて
なかなか大変というか。
ね、普段だったら、まあ、スルーするかな、みたいなとこもあえていく。
うん、そうですね。ほとんどもう借りたいもんなかったんで、思いつかなかったんで、手当たり次第目についたやつをこうカゴに入れて一気になんか借りてきましたけどね。
ああ、でもそういうことができるのよね。今ね、昔はほら CD をダビングするって CD と同じ分数をさ、
そうですね、
聞かなきゃいけなかった。
等倍速でこうダビングしていくわけですからね。
今や24倍とかさ、48倍とかさ、そんなもんでガンガンにそのダビングできちゃうわけですもんね。
もう MP3 に直に ね、エンコードしてパソコンに取り込んだりっていうのもありますしね。
それがあるから、もうそういう時間の概念が粉々になっちゃったもんね。
そうですよね。
うん、おかげさまで、借りたのに全然聴いてないみたいな曲が。
全然聴けてないですよね。本当に、年頭のね、誓いで、今年は、聴き込む年。
ああ、そんなことをおっしゃってましたね。
曲があるんですけど。
はいはい。
もう、すっかりこう破った感がありますね。
もうすでに、もうすでに。
あと今年であれですよ、そのレンタルとか買った分を合わせただけでも枚数的にはもう100は
出ますから ね、 100ね、もうすでに見
て
た
っすか。その中でなんか聞き込んでるのがあるかって言われたら、本当に数十枚程度の話ですからね。
あね、本当に、うん、あそんなですよな。
いやもう今回借りてきたその枚数分、いつ今年中に聞けるのかどうかという。
で、今年中に聞けるのかというより、それさ、今年中にもうそういうのを手に入れるものをやめたら聞けるかもしれないけどね。結局、なんだかんだか、どんどん買っていくんだから、まあまあ、いつまで経っても、ね、手につかない、ね、
うん、
状況ですわな。
うん、
まあ、そんな中、最近は何を買ったんですか？
買った、まあ、本当に、ごく最近買ったというアルバムは、マスタゴコのアルバムを買いました。実はマスタゴコの大ファンなんで。
ああ、マスタゴコ大ファン。大ファン。そうですか。
ライブも、今まで 2回やってるんですけど、2回とも行きました、
ね。ああ、そうなんだ。
女優としてはあまりちょっとよくわかんないんですけど。
よくわかんない。
歌手マスタカコはすごく僕は評価して。
ああ、声はいいですよね、でもね。
そうですね。
ちょっと低めのね、
うん、
女性の声としては、彼女素晴らしい、確かに、声で。まあね、佐橋さんとね、
はいはいはい、
ご交際なさっていらっしゃるわけで。別になんでこう敬語になるんだろう。まあ、そういう意味ではね。この間、なんか、ふと、飲んで話してて。
はい。
なんで、竹内まりやは、山下達郎に惚れて結婚したのかと。
うん。
うん。だって、山下達郎は、ねえ。
ねえ。
ねえって。いや、でも、やっぱり、その、素晴らしい曲とか素晴らしいサウンドをドーンと持ってこられたら、やっぱ、クラッと来るわな、うん、みたいな。
うん、それはもう才能あふれる人ですからね。うん、ね、なんかそこに惚れるのはもう全く問題ないというかね。う
ん、なんかその達郎のコンサートとかに行ってる人がいて、すごくセクシーだと、まあ女の人だったんですけどね。
ほう、う
ん、ものすごくセクシーなのよと。
うん、
喋ってる時は どうかと思うけれどもと。
あの人あれですよね、 MC がすごい面白いらしいです
ね。ああ、面白いらしいですよ。
ねえ、なんか、ね、あの司会者口調になるというか、すごい話し家みたいになるというね、う
ん、まあ結構 DJ って本当にスラスラとね、うん、やってますもんね。
ラジオなんかでも喋り方ですごい面白いです
からね。面白いですからね、うんうん、確かにそうなんですけれども、また、口も饒舌、音も饒舌みたいなね。
ああ、
うまいこと言うな、もう。俺もやっぱりその自分のルックス的にはその誇れたものではないですから、やっぱりその素敵なトークとかね素敵な音楽とかでこう音楽といえば、あの与田さんがちょっとこの間教えてくれたんですけど、
はい、
ピストンコラージュっていうフリーソフトがね、
はいはい、
なかなか面白いですね。あれアシッドみたいな感じで、
そうですね、
なんて言うんだろう、ウェーブファイルを使ってまあ、そのウェブファイルを切り貼りすることによってサンプラーとも言わないけど、なんかこう、
う
ん、アシッドみたいに
曲を、そうですね、どっちかというとアシッド的なソフトになるんですかね、
う
ん、
作れちゃうというソフトで、いろんな音ネタを持ってくればなんかいろいろ面白いことができそうだなっていう、フリーソフトでここまでできるのはすごいなと思って。
そうですね、うん、割と見た目が直感的に分かりやすくて、
そうそうそう、
そんなにそのヘルプを見なくても結構すぐに使えるような、
うんうん、ああいうのはいいですな、
ええ、
まあ そこに行き着くにはいろんな音ネタ、美味しい音ネタがあればいいんですが、あ
とその素材選びのセンスが問われますね、
うんうん、
ま
あ、本当にあそこはそうですよね、
うん、
アシッドとかでもそのアシッドプラネットとかいうサイトがあって、
はい、
世界中からその投稿作品が来るとこあるんですよね、
はい、
信じられないぐらいすごいその作品がいくらでも出てて、これ本当アシッドだけで作ったのかなっていうようなのが、そういうのはやっぱもうセンスとか、うん、あとはこうずっとそれをやってられる能力というのが、まあそれが一つの才能なんでしょうね、音楽ってね。やっぱりなんか一日中スタジオにこもってっていうのができるっていうのが一つのあれでさ、な、うん、才能ですわな。昔U でさ、
はいはい、
YMO の音楽制作講座みたいなのがあって、まああの大きな声では言わないですけど、どなたさんかが YouTube に上げたりしてましたけどね。
ありますね。見られますね、今ね。
見られますね。いい時代だなと思うんですけど。
いい時代ですよね。
いい時代ですよね、本当に。は。その中で、あの、ゆきひろとこう細野さんがこう、ゆきひろがこうメロディーをわーっとこう弾いたら、それを和音にして、細野さんがいかにも曲っぽくしていって、
はいはいはいはい、
で、それを譜面と、なんか音を、おそらく音をも置いたんだろうと思うんだけど、置いてって、その次の日に教授がそれをいかにもこう、肉付けをさらにしていってみたいな曲ができるんだけど、ああいうのまで行くと楽しいだろうね。音楽もね。
そう、もう本当に分担作業だっていうのが分かりますね、あれを見てるとね。
まあもう、その共通項というのかな、まあそういうのがもう3人分かってるから、ああいうことってできるんでしょうけど、
ね、あの番組で非常に印象的なのが、その、ニキヒロがその教授にメモ書きみたいなの残してるので、グッドクリアツみたいな、
ね。そうそうそうそう。
そのグッドクリアツという言葉でその教授が理解して、それをね、音として作るというのがすごい面白いですよ
ね。
グッドクルというので、その分かる、分かり合えるというね。
うん、ああのはいいですよね、うん、本当に。で、グッとくるのを、まあ、教授も出してくるみたいな。
ね、
うん、その辺が素晴らしい。それ、まあ、またこれを言っちゃうとあれだけど、あの、与田さんがキモいって言うんですけど、ダメだな、曲のタイトルが出てこないよ。ワイルドアンビションズですよ。
はいはいはい。
ワイルドアンビションズの曲なんて、まさしくそうやって作られたんだろうなっていう。細野さんのベースの部分が主になってて、ゆきひろのボーカルがこう歌ってる部分と、教授のまるでパイプオルガンかなんかのような、すごいそのヨーロッパの宗教音楽みたいなようなソロがあって、はい、でまた、細野さんとゆきひろのベース&ボーカルパートがあってっていう、そんな曲なんだけども、 本当に分担でこの人たち作ったんだろうなって、うん、でここまで作ったからあとグッとくるソロみたいなことを書いていったら、うん、次の日に教授が来てじゃあみたいな感じで弾いたんやろうなっていうね、うん、そんなまた YMO 好きがいろいろ YMO の話をしてるわけですけれどもセニョールココナッツプレイズ YMO 出ましたね、
出ましたね、またラテンカバーアルバ
ムがもうねやっぱ最高ですよこれ、ちょっと、
うん、
やばすぎますよちょっと。とにかくあのトンプー聞いて、もうトンプーでね、なんかこれは名盤であるっていうことがもうなんかこう僕なんかはその YMO カバーものってまあいろいろ出てきたじゃないですか今まで、
腐るほどありますから ね、
うん、でもまあほぼ 75% ぐらいの確率でどうなのよの札を上げるしかない。
いやもう9割と言ってもいいんじゃない
ですか。優しいね、いや優しくないね、優しく。ほんま俺も今本音的にそうかなと思ったけど、
だってそのカバーものとかリミックスもので現在聞くものってあるかって言われたら
ない
って感じですからね。
ないね、ないね。だからあの小西康晴さんのテクノポリスとか、
はいはいはい、
あとマリンのソウルミュージックとか、
ああそうですね、ありましたね、
あの辺ぐらいかなっていう、パッとこう、うん、あの YMO のカバーとかリミックスでピーンときたのはかな、
マリンのあれはソウルミュージックが良かったです、
よかった、
すごくシンプルで
ね、うん、うんと思ったんだけども、あれはだけど実際にさ、要するにあの美味しい鯛をそのまま切って出しましたみたいな感じでしょ。美味しい魚をそのまま刺身にしましたみたいな、ちょっとそれはあるんですけどね、うんうん、今回のはもうねすごいすごい、ここまでなんて言うんだろう、バラバラにはしてないんだけども、結局ほら細野さんのエキゾチック路線みたいのがあって、初期の YMO だって、ファイアクラッカーだってあれでしょう、まあ、ハワイアンじゃないけれども、
もともとそういう細野さんの趣味がこう反映されたのが初期でした
からね、初期ですからね、でだから初期のやっぱりトンプーとかファイアクラッカーシムーンあたりはねもうね絶妙ですよね、
うん
うん、あのラテンのアレンジにしても、うん、もう何の違和感もない、普通に昔からこれってこうだったんだよねっていうような、うん、
むしろそれが本家じゃないか、
そうそうそうそう、
ワイモがそれをカバー
してカバーしてから、そうそう、どっちが本家でカバーだかよく分かんなくなっちゃうような
、うん、
もうそれぐらいの出来だと僕は思いました。
このセニョールココナッツのこのプロジェクト、あの前回はあのクラフトワーク
をやって
はりましたもんね、
うん、
これがもうこの時点ですごくこれも良かったです
からね、良かったからねこれもね、
ソルトフランスとかすごい面白かったですからね、
そうそうそうそうそう、いやこの人のセンスはすごいね、あと俺が好きなのはスモークオンザウォーターね。
あれ面白いですね、
あれもすごい、
うん
うん、で今回はもうとにかくですね、まあ、あの買おうか買うまいかと思っている人はもう買った方がいい、僕はお勧めしますし、うん、あの YMO な人だったらもう買えぐらいの、うん、で YMO に興味ない人でも視聴したらトンプーだけは聞いとけみたいな、
うん
うん、このあのそのグルーヴな感じはねこれはもう活かしすぎてますよ、
うん、
なんいろいろやってもそのどうさばいても味が出る、やっぱメロディーなんでしょうね、このトンプは素晴らしいです。でねこのボーカルが妙に幸宏に似てるんですよね、
ほ
う、うん、なんか
幸宏歌ってるわけではないんです
ね、おそらくそうだと思うのよ、幸宏、うん、にしてはなんかいやえいや幸宏じゃないよねみたいな、なんか一瞬でもねなんかポワンと聞いてると、あ幸宏歌ってんだとか思ってしまうんですね、今回高橋幸宏が参加してるのはおそらくリンボーだけだと思うんですけど、
はいはいはい、
フィーチャリングで出てるのはね、あとは本人あのアトムさんが歌ってるんだと思うんだけれども、あ違うわ、ボーカルちゃんといるんだな、へーまだ僕もねあんまりなんて言うんだろう、しっかりといろいろ最近本当にそのインナースリーブとかそういうのって読まなくなっちゃってはない、
もう
CD をさ、
まあ、読んだとしてもあのあれですね、入ってこないというか、
うん、
変な話あれですよ、あのもう 曲名なんてここ数年
やばいやばい、もう入ってこない、入ってこない、覚えないよね。そうなんですよ、これは特にその iPod、iTunes になってさらにこう、うん、拍車がかかった感じがあるね。
いろんなこうライブラリーをこうシャッフルで聴いたりするような、
うん、
もう、まあ、視聴スタイルそのものがこう割とね激変しましたから、そういうのもあってか、うん、もう曲のタイトルとか
出てこない、ね、
本当に頭に入らない
です、ね、出てこない、本当に最近歌ってるもんね、あのジャザザンジャショーみたいなあ、だって昔はさ、まあ、レンタルとかで CD からカセットテープにダビングしたら、あのカセットにさ A 面の1曲目からこう書いていってね
ああはいはい、まあ、ああいうのは僕も非常に凝ってやってました
ね。凝ってやってましたよねあのでわその頃ちょうどうちもワープロ16、7ぐらいの時に買ったのかな、はいはいはい、でワープロで印刷するっていうカセットテープのあのところを、もう自分ブーム、マイブームが発生しまして、もう書体が3つぐらいしかないんだけども、なんか。
もうなんか色鉛筆使ったりなんや、そのなんかいろいろやってましたね。人に渡すときとかはなんか凝ってね。
凝ってね、凝ってね、女子とかに渡すときやっぱりこうセンスのある人に見られたかったね。
本当に気持ち悪いことしてたなと。今になって思いますけど、
思いますね、思いますね、あと FM ステーションとか時々買ってね、あの FM ステーションあるんですよね、あのそのカセットの、なんていうの、あのカセットの側、側、
そうですね。なんか、もともとこうデザインされたやつとかがついてますね。
そうそうそう。あそこにこうイラストがちょうどついてて、こうカセットのテープのケースの透明な面にぴったりとこう、あの、揃うような。
そういうのがこうついてる時代ありましたね。
ありましたね。ありましたね。それを俺、せこせこ切ってね、こうなんか入れて、こう。はぁ、
あ。懐かしいですね。懐かしいですね。いろいろ、なんか思い出して、ちょっと今気分落ち込んだりしましたけど。
うん、いや、落ち込む、あの、そういうのって。
いや、もう渡すだけ渡して、うん、どうだったって聞いて、いまいちとかって
言われて。言われてね。言われてね。あってね。あの、本当にね。だから俺、今でもそうですけど、基本的に人と音楽の話しないですよね。
ほんまね、そうですよ。僕も、だからそれ以来本当に、人にこうなんかこう積極的に進むことしなくなりますね。
しなくなるよね。うん。あのこれを聞いているあの女子の方はそういうことはしちゃダメだっていうことをですね。あの長年その人のその男の人のトラウマになるわけですから。うん、そういうことはしちゃいけない。
嘘でもまあまあ喜んで
る、ね。喜んで、そうそうそう。あ、すごいこれ良かったとかなんか言うぐらいのことはね、やっぱ世界平和のためにすべきだと思う。ね、でも、でも俺はそこまではしなかったなっていうのは、うん、マイベストセレクションとかしなかったよ。
いや、もうね、散々やってましたけど、ね。
あ、マジか、もう、ヨダさんかっこええ。俺、さすがにね、マイベストセレクションはやらなかったわ。
そういう、そのベスト的なカセットテープは未だに残してますね。なんか捨てるに捨てれないですね。
捨てるに捨てられない。さあ、なんか甘酸っぱい思い出が、もう共にね。いやー。最近はでもそういう、あなんか、ないかな。味気なさげな。
うん、
iPod ハイみたいな。あ、だけど。
のやりとりがあったりするのかどうかちょっとわかんないですけどね。
ねうん。だけど、こう1ギガの iPod にこう、マイベストセレクションを詰めて送るみたいな。うぜちょっとうざいな、うん。1ギガだから相当入っちゃうからね。
ねえ。
難しいですよ。本当にその46分ぐらいがベストですよ、集中力としては。そういうこともありましたね、
うん
うん、困ったもんだ。
なんかいろいろ思い出してしまいましたね。
本当ですよね。こっから2時間スペシャル始まりますよ。本当にこの話を始めると俺もあとですね、最近自分買いましたあのリチャード G. ジェームスさんのあの FX ツインの、
はいはいはいはい、
チョーズンローズ、あのまあ僕的普通というランクでしたね。あのちょっとあれかな、もうそのまあ、うん、アンビエントというか彼の音楽がこう 本来やっぱりメインストリームの音楽じゃないし、
うん
うん、例えばレコード屋でずらーっと並べてドカーンと新風入荷みたいにされてること自体がちょっとえっていうようなところではあるんですけれども、
ま
あ、
テクノとかそういうコーナーでは目立ったりはね、こうしますけど、うんうんうん、
まあいろんな意味で、うん、本当に僕的な普通だなっていうことで、うん、まあうん、Aphex Twinとかをこう好んで聴いてた人が買えばあーっていう良いかなって思われるかもしれませんね。
まあ彼のことだから本当にその純粋な新曲かどうかも怪しいですけど、
ね、まあね、
もう今まで食べたやつを適当に出したっていうこともね、
ねえ、そんな感じなんでしょうけどね、きっとね。あとね、2003年に出て、これがなんで出たのかが今一つよくわかんない。多分ワーナーから出てるんですけれども、はい、ワーナー系から出てるんですけれども、テレビジョンの、
はい、
Live at the Old Waldorf WALDORF という、ライブコンサートがですね、サンフランシスコ、1978年6月29日のライブが CD 化されておりまして、それをまあちょっと聞いたんですけども、
はい、
もうね、衝撃的です。これはすごい。これを聞くと、ニューオーダーなんてとか思っちゃう。ニューオーダー甘いなとか思っちゃう。ニューオーダーはまだその、なんか、カッコつけてるみたいな。
あ、
もうね、テレビ一緒。もうね、すごいこれは。もう、なんて言うんだろうな。その、もちろん、うまいとか、そういうのって音楽にすごい重要だと思うのよ。完成された音楽みたいな。
はいはいはい。
それとはまた別に、こう、パンクみたいなさ、初期衝動というか、もう、うん、うわーってやって、わーっと叫んでみたいなのもあって、で、まあ、78年とかちょうどパンク、77年ぐらいにもうパンクがすごくってみたいな。で、それにこう影響されて、で、こう、ノーウェーブとか、いわゆるブライアン・イーノが、
はいはい、
こう、コンピを出した70年代終わりのニューヨークのアンダーグラウンドのわけわかんない音楽みたいなのって、うん、で、ニューウェーブになってみたいな感じになっていくじゃないですか。
はいはい、
その辺の、まあ、テレビジョンの、そのライブであったんですけども、ね、もうなんて言うんだろう、うん、もうすごく好きですね、こういうのね、すごく好きとしか言いようがないんですよ、もうそれ以上何も言えない。大丈夫ですか、リュウダさん。
ちょっと回線が
あ
大丈夫ですかね。
ちょっとなんか声が小さくなって
してないんだけど。
大丈夫？
よし、ちょっと切っていいですか、一瞬。
はいはい、大丈夫です。